帰りなさい。まあ、リアイニンさんもうちの妻も帰ってきましたけど、問題はですね、ここが皆さんがいる場所ですね。おはようございますと言おうと思いましたけども、ふっと先ほど祈りながらお帰りなさいが一番いいのかなとですね思います。皆さんが本来はいる場所、主と交わる場所、アダムとイブがあの主と交わっていた場所がまたここに許されているってことはすごく感謝だなとですね思います。今日横の方にですね、お帰りなさいとですね挨拶をしたいと思います。じゃあどうぞ横の方にお帰りなさいですね、お帰りなさいお帰りなさいですね、はいまあ、教会の入り口にウェルカムと書いてありますが、日本語にどうするいらっしゃいませもあれです、お帰りなさいが一番いいのかなとですね思ったりもします。今日もここに帰ってきて、そして主と交わることができること感謝です。で今日の御言葉もですね、共にお読みして、それからお祈りして始めたいと思います。今日レジュメの方にですね、全体的には6章の全部ですけれども、すべて読むことができませんので、6章の1節から12節までをレジュメの方に書いておりますですが、共にお読みしたいと思います。ちょっと長いですから、奇数ですね、1節3節5節という奇数は私が読ませていただいて、偶数を皆さんで読んでいただきたいと思います。創世記6章の1節から12節。さて人が地上に増えていき、娘たちもたくさん生まれたとき、信者までもが未信者の女性の外見的な美しさに心が惹かれ、その女性たちと結婚するようになった。そこで主はこう仰せられた。私はそういつまでもこのままにしてはおかない。あと120年待とう。信者が未信者と結婚し子供ができた頃、またその後々にも巨人がいた。彼らのことについては後までも知られている。主は人の悪が地上に増大し、その心の中で考えることがいつも悪いことばかりであるのをご覧になった。地上の人間のことを悲しみ心を痛め、こう仰せられた。私が創造した人を地上から滅ぼしてしまおう。人ばかりではなく、家畜や爬虫類や空の鳥も皆絶やしてしまおう。私はこれらのものに失望した。しかしノアだけは違っていた。彼は主の御心にかなっていた。ノアのことについて記すと次の通りである。ノアはその時代の人々の中にあって、悪に染まらず創造主にのみ心を向けて生きていた。ノアはいつも創造主と共に生活していた。三人の子供、セム、ハム、ヤペテがいた。世の中は堕落しきっており、犯罪が増えていた。創造主の目の前にそれはめちゃくちゃであった。すべての人が自分勝手な生活をしていたからである。アーメン。ではお祈りさせていただきます。恵み深い創造主様、一人一人をまたここに戻してくださり、本来アダムとイブがあなたと交わっていたように、私たちも日々主と交わりながらも、また共に集まって主と交わりをし、また主にお出会いする場を設けてくださったことを心からありがとうございます。主どうぞこの許された時、賛美を持って、また御言葉を聞くことを通して主に出会う時になりますように導いてください。この時も主にお委ねして、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。まあ、今日読んだ聖書の箇所はもう皆さん誰でもよく知っている人の名前が出てきています。ノアですね。ノア、まあ、日本ではまだまだ知られていない人もいるかもしれませんけれども、外国に行ってしまえばノアと話をするともうあの子のあの人のお話だですね、大体わかるような、とっても有名な話でもあります。まあ、約4年前ですね、4年前にもハッセルクロですか、その有名な俳優が出たノアの箱舟という映画が出ましたですね。見られた方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、聖書の話とは全く違う、いろんな変なものがたくさんこう入っていた、そんな映画でしたから、まあ、あるクリスチャンはそれを見て残念がりですね、怒りに燃えた人もいらっしゃいました。私たちの教会にあるノアの箱舟記念館には、あの三段ガセの子ノアの箱舟のモデルが展示されているのを皆さんご存知でしょうか。なんか段ボールでこう作ったと言われているそのものですね。あれを作ったのは大阪の高原先生という先生ですけども、4年前にその映画を見てですね、あまりにも違うあまりにも違うストーリーが世の中にこう蔓延しているのを見て、怒りを覚えて、 これは正しい話をしなければいけないということで、段ボールで一生懸命作って、そのノアの1段目だ2段目だ 3段目だ、それを作って話をし始めたのが始まりで、今4年経ってノアの何ですか模型も3号機か4号機か分かりませんけど、いっぱい作っていろんな教会に送ってるそうですね。その第1号がうちの教会に置いてありますですね。ノアの映画を見ながら、そのいかに燃えたものが正しい宣教の方に向いている素晴らしい証かなというふうに思います。私たちもノアって話を聞くと洪水だとかノアは素晴らしいというイメージをまあ持ちがちですけれども、今日はなぜノアという人が選ばれたのかということについて少し考えてみたいというふうに思います。なぜ創造主は自分が作った人間とこの被造物の世界を全部滅ぼすような洪水を起こさなければいけなかったのでしょうか。そのヒントが今日私たちが読んだ6章の最初のところに出てきています。1節と2節にこのように書かれています。さて人が地上に増えていき、娘たちもたくさん生まれたとき、信者までもが未信者の女性の外面的な美しさに心が惹かれ、その女性たちと結婚するようになったと書かれています。まあ、2節の部分を新改訳で見てみると、創造主の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分の妻たちとしたとこう書かれています。創造主の子と書かれていますから、ある方々は天使だとかですね誤解しますけれども、その注釈書とかで何ですかその解説書を見てみると、この 人がですね信者たちがっていう書かれているところは、まあ、アダムさんとイブさんに生まれた3人目の子供のセツさんですね。カインさん、アベルさん、セツさんこう生まれました。セツさんの子孫であったと言われています。そのセツさんの家系は創造主を心から信じて、経験に信じて、その家系の流れを組んでいた。でもここに出てきている未信者の女性が、未信者っていうのは同じアダムさんとイブさんの子供でありますが、そのカインの家系だ。まあ、カインというと2週間前にお話をした適当に礼拝をしたあのカインさんのあの家系が、まあ、結局は創造主を大切にせずに未信者のグループをこう作っていたと、そう書かれていました。ですがここではその同じアダムさんとイブさんのところが生まれた家系でありますけれども、セツさんという創造主を深く信じる家系と、それからその後カインさん、創造主をないがしろにするグループの、やがては未信者になったグループが結婚をし始めた、そう書かれています。ノアの洪水が書かれているその6章の初めのところに信者と未信者の結婚が書かれています。じゃあこの結婚がノアの洪水の原因になったのでしょうか。まあ、これは当時のクリスチャンたちが、当時の信者たちはどういう価値観で生きていたかというのをはっきりと示す証拠になっています。本来結婚、クリスチャンの結婚というのは創造主を大切にして、創造主を中心にして、この二人でまたこれからもし子供が生まれたとしたら、子供を通してどういうふうに創造主に栄光を返していくかな、どういうふうに創造主を楽しんでこの世界を生きていくかな、そして子供が生まれればどういうふうに創造主の素晴らしさを伝えていくのかなというのが本来の家庭の中心にあるべき姿です。目に見えないお方でありますけれども、創造主を大切にしていく、その方を中心に結婚生活をしていくというのが本来の姿でありますけれども、でもここでは信者である人たちが外見的な美しさに心が惹かれ結婚した、内面を見てとか創造主の美しさに惹かれ、創造主の素晴らしさに惹かれて結婚したではなくて、外面的な美しさに心が惹かれ結婚したですね。ですから、まあその美しさがどんだけ美しかったか分かりませんけど、その美しさに惹かれて結婚した、まあ、美しいことが罪ではありません。ここにも美しい方たくさんいらっしゃいますけども、美しいことが罪ではありません。外見的に惹かれることが罪ではありません。でも本来クリスチャンが持っておくべき目に見えない創造主を中心にした結婚の価値観をすっかり忘れて、それを大切にしないで美しいから結婚した、そう書かれています。 まあ、人生の中で一番大切な決断は何でしょうか。それ結婚です。その人と一生を過ごしていかなければいけない。嫌といっても24時間の時には過ごさなくちゃいけない。最後の最後にはその方がベッドの上でなんていうんだ、寝ている、そのお尻も拭かなければいけない、いわゆる運命共同体を決めるような作業です。それが一番大切な、まあ、決断でも、残念ながら聖書の中には宮崎はこの人と結婚しなさいという名前は出てきません。何人と結婚しなさいというのは出てきません。自由です。私たちが自由意志を持って結婚相手を決めることができます。誰と結婚しようかな、どういうタイプの人と結婚しようかな、まあ、私は妻のタイプが最高だと思って結婚したわけですね。尻に敷かれてますけど、でもそれでも最高だと思っていますそれが最高だと思って、もうこの人と一生生きていくんだと思って選んで結婚したわけです。聖書に宮崎は友人と結婚したって書いてあるわけではありません。自分の決断が現れるときですから、そのときに自分が何を一番大切にして生きているかがはっきり出てきます。人生最大の決断を前にして、私はこれから何を大切にして生きていきますというのをはっきり、もしくは外側に見える形で示すことになります。でもこの6章の1節と2節では、その信者と言われる人たちがイエス様を、まあ、創造主を心から信じていた敬虔な信者たちが外面的な美しさに惹かれて結婚してしまった。つまりここぞという決断の時に目に見えない創造主なんかすっかり忘れて、美しいから素晴らしいから結婚した、そのような価値判断を持っていたというところを見ることができます。クリスチャンがそうでありましたが、未信者の世界はどうであったかもう想像に難くありません。クリスチャンであっても目に見えない創造主をすっかり忘れて人生最大の決断をし、じゃあ未信者の方々はもうどうだったかは簡単に想像ができる世界というふうに見ることができます。そして5節にはこのような言葉も出てきます。主は人の悪が地上に増大し、その心の中で考えることがいつも悪いことばかりであるのをご覧になった。11節から12節では世の中は堕落しきっており犯罪が増えていた。創造主の目の前にそれはめちゃくちゃであった。すべての人が自分勝手な生活をしていたからである。すべての人が自分勝手な生活をしていたというところをまた新改訳で見てみると、こういうちょっと衝撃的な書かれ方をしています。すべての肉なるものが地上でその道を乱している。人間とはもう書かれていません。その肉なるものがその道ですべてのものを汚している。これをヘブライ語で見てみると、肉なるものが、肉ある存在のある人間が行くところどころですべてのものを汚している、そういう書かれ方をしていました。創造主が作られた素晴らしい世界、非常に良かった The best of the best、 一番良かったこの世界を創造主は見るときに、人間が行くところ行くところで全てのものを汚している、その姿を創造主は表しています。それで11節には堕落とか暴虐という言葉が書かれていますけれども、これも言語で見てみると腐敗、滅び、崩壊、損壊、もうありとあらゆるもの、ありとあらゆる破壊を意味する言葉で使われています。ですが人間が行くところどころに全てのものを破壊し尽くしていっているその姿をがその世界にあった。創造主が地上を見ると、創造主が作った人間が行くところどころにおいて全てのものを破壊していった、その姿を創造主がご覧になったということをここで見ることができます。それをご覧になられていた創造主の心はどうだったでしょうか。もし皆さんが創造主だったらどういう思いでしょうか。一番よく作った、一番最高のものを作ったにもかかわらず、誰かがそれをめちゃくちゃに壊していったその姿を見たときにどういう思いになるでしょうか。まあ、これがこの例えばあまりにも軽すぎるかもしれませんけれども、私が一生懸命命をかけて育てた子供、 その結婚式に呼ばれない、命をかけてご飯も作り、お金もかけて犠牲を払って育てた子供が結婚します。本来はお父さんありがとう、そこに創造者中心になるはずのところに呼ばれない、放っておかれる、無視される、そんな人必要ない、そんな存在が私だったらどういう気持ちになるでしょうか。もしくは食べてほしいと思って、良かれと思って一生懸命愛を込めて思いを込めて料理を作りました。でもそれ食べることなく、まあ、日本語でちゃぶ台返してみますと、ガバーンと返して、食べられず、その食事を踏みつけられた。じゃあ食事を作った私たちはどういう思いになるでしょうか。まあ、創造主の思いはそれ以上のものだったと思います。一生懸命作ったものがちゃぶ台返しに返されて、楽しまれず、人間によって踏みつけられて破壊されていく、その姿を創造主は目の当たりにしました。その創造主の気持ちがこの聖書の中に書かれています。6節と7節、ちょっと共にお読みしてみたいと思います。創造主になった気持ちになって、破壊されたこの世界を見、むちゃくちゃにした人間を見ながらこう仰せられた。6節と7節、せーの。そこで主は地上の人間のことを悲しみ、心を痛め、こう仰せられた。私が創造した人を地上から滅ぼしてしまおう。人ばかりでなく、家畜や爬虫類や空の鳥も皆絶やしてしまおう。私はこれらのものに失望した。創造者はその世界を見ながら悲しみ、そして心を痛め、そして失望した。人間は一体何をやってるんだ、もうここに希望はない、そう創造主の心が表現されています。まあ、この6章の3節を見てみると、創造主は120年間忍耐されたと書かれています。悪を見て、もうケチョンケチョンになってめちゃくちゃになった世界を見ながら、でも120年待とう、忍耐して忍耐して忍耐して忍耐された。でも人間はその120年の間に良い方向に向かうこともなく、逆に悪いことを探して行ってしまう、そんな世界が広がっていたと書かれています。この創造主役に出てきていませんけれども、神海役とか韓国語、英語の聖書を見てみると、最初は人間がと表現されていたものが、この11節12節では肉なるものがと表現されています。映画ではフレッシュ、肉しか見えない、そういう存在にしかもう創造主から見ても見えない存在になっていた。創造主に息を吹き込まれて人間になったはずの私たち人間が、それを全て忘れて創造主から見ても肉にしか見えない、肉のような存在にしかもう見えない、それほどまでに堕落していたということを見ていたわけです。理性のかけらもこれっぽっちもない、創造主を思う気持ちもこれっぽっちもない、その人間は、その人間の姿を創造主は目の当たりにされました。でも面白いことに、この目の当たりにするこの失望の中で、一人の人物の名前がポツンポツンと書かれています。それは誰でしょうか。ノアです。8節と9節にこう書かれています。しかしノアだけは違っていた。彼は主の御心にかなっていた。ノアはその時代の人々の中にあって、彼らの悪に染まらず創造主にのみ心を向けて生きていた。すべての人間がもう見るも無残な姿で生きている、自分勝手に生きている中でノアだけは違ったとこう書かれています。そして彼は主の御心にかなっていた。でもこれだけ見てみると、ノアはすごいな、ノアはスーパーマンだな、ノアのその信仰はどれだけすごいだろうかとこう私たちは思いがちです。でも英語の聖書とかヘブライ語の聖書を見てみると、全く違う概念で書かれています。ここの深い意味が分かりますけど、英語でこう書かれています。 But Noah found favor in the eyes of the Lord. Noah found ノアが見つけました。フェイバー、創造主の好意を見つけました。何か創造主、ノアが頑張ったんではなく、ノアが見つけました。ヘブライ語の聖書の訳をしてみると、ノアは創造主の目に恵みを見つけた。彼は創造主の御心にかなっていた。ここを見るときに、ああ、ノアは素晴らしいな、うちらとは違うな。ノアの信仰はうちらと全然違う、格が違うんだ。だから主に喜ばれたんだと思いがちですけども。でも、英語とかヘブライ語を見てみると、ノアは創造主の目に望みを見つけた。恵みを見つけたと翻訳されています。ノアがすごいスーパーマンだったわけではありません。聖書はこのスーパーマンの話を私たちに押し付けて、あなたたちもこのスーパーマンになりなさい。このスーパーマンすごいでしょ。皆さんにはできないですよね。この人物はすごいんです。ということを私たちに教えて、嫉妬を抱かせるような書物ではありません。ノアも罪人でした。ノアもこのひどい罪の世界の中にあって、罪を犯さなかったとは言えないと思います。ノアも同じ人間でした。でもその中にあってノアはたった一つ発見しました。創造主の目に恵みがあること。どういうことでしょうか。創造主ノアはこの世界の中に生きながら、罪がたくさん溢れている中にいながら、おそらく自分の姿を見ていたと思います。罪が溢れた世界で自分はどうだろうか。創造主の言葉に照らし合わせて自分はどうだろうか。そうするときに一つの言葉にぶち当たります。ああ、私は罪の頭だ。パウロもそう告白しましたけれども、創造主の前で自分の姿を見るときに、自分が罪の頭だということを発見します。周りを見るとどうにもならない罪の世界でありますけど、でも自分の中にもその罪がある。私たちクリスチャン時々、あの人の罪は悪いとか、あの人の罪は大きいと言いがちですけれども、私たち一人一人、主の前で、御言葉を見ながら自分を見るときには、罪の頭です。人間愚かなもので、あの人の罪がって言いますけど、想像して私たちの関係を見てみると、はあ、私は罪の頭だな。率先して罪を犯し、そして牧師という立場にありながらも罪を思い犯してしまう。ああ、罪の頭だ。おそらくノアもそう思ったと思います。罪に満ちた世界の中で正しく生きなければならないけれども、いろんな誘惑があり、陥ってしまう。ああ、罪の頭だ。でも、そこでノアは発見します。罪がある世界を見るんではなくて、ふっと気づくと、私を見てくださっている創造主の目に気づいたんです。ノアが罪人の頭であったにもかかわらず、ノアをずっと見てくださっていた創造主の目に気づいた。自分は罪の頭だと思いながら、もう本当に世の終わりだと思っていた中で、と目を上げると創造主が私のことを見ていてくださった。そこにノアは恵みを発見した。ノア found the favor、 創造主の好意を発見しました。聖書は語ります。私たちが罪人であったとき、イエス様は私たちのために死んでくださいました。今日私たちが読んだ9節にはこう書かれています。ノアのことについて記すと次の通りである。ノアはその時代にあの人々の中にあって悪に染まらず創造主にのみ心を向けて生きていた。ノアはいつも創造主と共に生活していた。創造主は私たちに無理なことはおっしゃいません。周りが悪で染まる中で罪人に対してお前だけはやるなよ。でもノアがこの罪がいっぱいこの世界の中で創造主にのみ心を向けることができたのはなぜでしょうか。 それはノアが回ず、創造主からいただく、その恵みを発見したことになります。私たちもいろんな罪に陥ります。ある証を聞きました。ポルノ中毒の方、インターネット開けば、知らないうちにそこの方にクリックをしてしまう。どうすればいいんだろう。クリスチャンです。長い間クリスチャンです。でもそれがやめられない。やめよう、やめよう、やめよう、やめよう。で、今ある時に気づいたそうです。私は創造主が作ってくださった大切な女性であるという存在をそういう目で見ていた。自分がやめようと思ってやめることはなかなか難しいです。でも主がその罪をどう思っておられるか、プラスずっとその世の中にあっても私のことを見てくださった主の視線に気づいたときに立ち返ることができました。そういう証を聞くことができました。ですがノアは自分の中にあって、ああ罪の頭だ、でもそれでもなお主は私を見てくださってるんだ、そのことに気づいたときに、そこにしか望みがない、そこに従うしか生きる方法がないんだ。ですから周りが何と言われようともノアは箱舟を作り続けました。そして最後救われる結果になったわけです。私たちはノアの箱舟の話を聞くと誤解します。ノアさんはすごいね、ノアさん素晴らしいね、ノアの信仰は素晴らしいね、そう思います。でも聖書はスーパーマンの話をしているわけではありません。私たちも主に喜ばれるノアのような歩みをしてほしいと主は語っております。そのために私たちはまず自ら創造主の前で深く観察したときに、こういう告白が出てきます。私は罪の頭です。皆さん、それを認められますでしょうか。罪の頭です。人間は愚かで、他の人たちは罪がああだこうだ言いますけれども、創造主の前ではこの私が罪の頭です。でもその私たちを見つめてくださっている方がいらっしゃいます。創造主です。私たち罪の中にあった時に、罪人であった時に私たちずっと見つめておられた。その瞳から語られる救い、その恵みを私たちが見上げたいと思います。主を見上げるというのは、何もわからない空を見上げるわけではありません。自分が罪の頭だ、でもその中で私に好意を寄せてくださっている方がいらっしゃる、私に恵みを注ぎたいと思っておられる方がいらっしゃる。そこに気づくときに、私たちもノアのように生きることができます。この時間、賛美をしながら祈りの時間を持ちたいと思いますけれども、皆さんはどうでしょうか。罪の頭、自分の中でそれを告白ができるでしょうか。主の前でそうです、私は罪の頭です、もしかしたらまだ私はそんなに罪はない、私はそんなに罪とは関係ないと思っていたら、もしかしたらノアが経験したあの希望をしっかり握ることはできないかもしれません。ノアは周りが罪にいっぱいの中で一生懸命生きようとしても、私も罪人だ、そうだ、罪の頭だ、そこに気づきました。私たちも同じです。罪の頭です。 どうすることもできない。おそらくこのまま放っておいたら自分勝手に生きて、この悪人と同じように滅亡するはずだった私たちです。でもそこを見つめてくださってる、好意を寄せてくださってる、そんな私を生かしたいと思って見つめてくださってる方がいらっしゃいます。それが創造主です。私たちもこの時間自分を見つめながら、そしてそれでもなお今この時間礼拝に寄せてくださり、出会いたい、あなたと出会いたい、あなたを救いたい、あなたに恵みを与えたい、そう見つめておられる主の御声を、主の視線を感じたいと思います。その時に罪があふれているこの世界の中で、たくさんの誘惑があるこの世界の中で、ノアのように主を見上げながら歩むことができます。私は罪の頭です、私は罪の頭です。この時間賛美をしながら、罪の頭である私であっても主が私を救い支えてくださったこと、そして主を見上げながら歩む時にのみ希望があることを私たち思いながら賛美したいと思います。あなたと共に、罪人の頭である私たちを救ってください。 罪人の頭だと認められますか。どうすることもない罪人の頭だと認めることはできますか。私たちはみんな罪人の頭です。でもその中にあって主は私たちに何かを要求するわけではありませんでした。無条件の愛を持って私たちをずっと見つめていてくださいました。私たちができることは主を見上げることです。主の視線に気づくことです。無条件に私を救いたいと思ってずっと見つめておられたその愛に気づくことです。それに気づいた時、ノアのように周りがどうであれ時間がかかったとしても主を見上げて創造主にのみ心を向けて歩むことができます。今この時間、もし私たちが自分が罪の頭だと思う方、もう一度主を見上げましょう。そして無条件の愛、そこを思いながら私たちが歩むことができますように。聖書が要求したのはスーパーマンになることではありません。同じ愛が、ドアに注がれた愛が、視線が私たちも注がれています。この時間、主よ、どうぞ私たちがその愛を受け取ることができますように助けてください。今それぞれ主に祈り捧げていきましょう。愛する天のお父様、この時を